で次にそういった時代の録音がですね、1935年11歳の時にですね、こうラジオに出演した時の録音っていうのがあります。ニーナ・フォレスティという名前で出てるんですけれども、
名前も違うんですね、
そうですね、そうですね、その録音がありますのでちょっとお聞きいただければと思います。
ではマリア・カラスが11歳の頃、1935年にラジオに出演した時の録音で、プッチーニ作曲歌劇蝶々夫人からある晴れた日にです。
Well, my ambitions were very high, but since my father's laboratories are closed.
Father was a chemist. Well, what are you doing now?
Oh, I'm employed in the toy department of a large department store.
And you want to sing something from Puccini, huh?
Yes, I would like to.
Yes, I thought so. They all do. All right, what do you want to sing?
Something from Madame Butterfly.
All right.
A bit abbreviated.
That's good. Go ahead.
マリア・カラスが11歳の頃、1935年にラジオに出演した時の録音からある晴れた日にを聞いていただきました。
ね、もう歌い回しも声も11歳なんて思えないですよね。あ、びっくり。
なんか子供らしくないというか
大人ですよ ね、 すね、フレーズ感とかがね、
びっくりしちゃいました。
すごいですね。
はい、この後マリア・カラスはどうなるんでしょう。はい、
この2年後の1937年にですね、マリア・カラスは両親の母国であるギリシャへ母親と共に向かうことになります。
はい、
これはお母さんがですね、娘をそのギリシャで、声楽家になるためのですね、訓練を積ませるためにギリシャへ帰ることにしました。でこの時にはカラス家で飼っていた3羽のカナリアを一緒に連れて帰ったんですけれども、
はい、
当時は船で大西洋を渡りますので、その間ですね、カナリア泣きますよね。でどうすればこんなに自然で軽やかでそういう声が出せるのかというのをですね、よく観察したと。そして鳥から多くを学んだという具合にですね、後でインタビューの中で語っています。そしてアテネの音楽院に入ってですね、個人的にエルビラ・デ・イダルゴという先生に学びます。
はい、
この人はスペイン出身のコロラテューラ・ソプラノでですね、非常にこうカラスにいろいろな技法を教えることになります。
この学生の頃からオペラに出てたりしたんですか。そうですね、
割と若い時期、そのまだ15とかの頃からですね、学生オペラに出たり、あるいはその1942年にですね、はい、アテネの歌劇場でトスカの主役を歌ったりしています。
対極ばりですね。
そうですね、だから あんまりこう若い人が 歌う役ではないような歌もですね、随分その頃から歌ってますね。そして1945年にですね、再び、どこか歌える場はないかということで一人でアメリカへまた戻ることになります。
はい、さあ続いては初期の録音からお送りしたいと思います。1949年11月25歳の時の録音です。ベルリーニ作曲歌劇聖教徒からあなたの優しい声がという曲なんですが、この曲は、はい、
ベルリーニ非常にこのベルカントオペラと言われているそういうタイプの曲で、非常にこう軽やかな声が求められると同時にですね、表現力も求められるそういった作品ですね。
それではマリア・カラスのソプラノアルトゥーロ・バジーレ指揮、トリノイタリア放送交響楽団の演奏です。Thank you. マリア・カラスのソプラノ、アルトゥーロ・バジーレ指揮、トリノイタリア放送交響楽団の演奏で、ベルリーニ作曲、歌劇聖教徒からあなたの優しい声がお送りしました。甲田さん、これは、
はいはい、私ちょうどカターニアのベルリーニ劇場というところでこの聖教徒を歌うときに、はい、マリア・カラスの全曲版の CD を何度も聞いたりとか、あと楽屋で、あ、ここでマリア・カラスが歌ったんだなんて思いながら、なんかこう聞いてたのをすごく今思い出しながら聞いてました。
はい、
ね、見せ場としてこの狂乱の場っていうところがあるオペラですよね。はい、そうですね。
19世紀前半のこのベルリーニやドニゼッティのオペラにはですね、この狂乱の場という見せ場がありまして、
はい、
ソプラノ のヒロインがですね、こう悲しみと絶望のあまり錯乱した状態で歌うという非常にこう高度なテクニックが散りばめられたですね、そういう見せ場ですね。もう待ってましたという感じの、そういう場面です。
もう盛り上がるところなんですね。
そう、もうみんな緊張、一緒に緊張して、なんか一緒にそこに共感して集中して聞くっていうような場所ですね。
はい、聞いてる時に小田さん、はい、素晴らしいとおっしゃってましたけど、思わず、
やっぱりそうですね、今はね、若い頃のこの録音を聞いてますけれど、はい、そのテクニックとキラキラした部分と、ドラマ性の部分と両方を兼ね備えているので、はい、そこがすごいなと思って。
そうですね、ソプラノといっても、はい、そのいろいろなタイプのソプラノがいて、ちょっと今曲がかかってる時、甲田さんとも話してたんですけども、ボクシングでいうとその、ライト級とか、ウェルター級、ヘビー級っていうのが、
はい、
やっぱりソプラノの
役
としてあるんですね。
うん、
ところがマリア・カラスというのは、いろんな階級をこう歌ってしまうというか、ですので例えばその聖教徒と、それからワーグナーのワルキューレのですね、ブリュンヒルデを交互に歌ったなんていう逸話も残ってるくらい、本来はありえないんですね。
ワーグ級で勝負に出て、今度こうヘビー級で勝負に出て、両方勝っちゃったみたいな、
そういう面でもそれまでのソプラノ歌手とはかなりタイプが違う、そういう人でしたね。
もうですし、それからの方でも、やっぱりマリア・カラスは唯一無二のそういう方だと思います。
それだけ幅広く歌うことができて、
1945年に先ほどアメリカに一人で戻って話をしたんですけれども、はい、アメリカでは役に恵まれることがなくですね、1947年にベローナの野外劇場でですね、ジョコンダというポンケッリのオペラなんですけれども、
はい、
これでデビューします。で、野外劇場ということで、とにかく声が大きくないと届かないんですね。でそれもあるので、当時のマリア・カラス、後年ほど その洗練されたそういったテクニックはなかったんですけれども、とにかく声が大きかったので、それでオーディションに受かりましてですね、このベローナの野外劇場でデビューします。
はい、
でその時 の指揮者が、先ほども聞いていただいたそのセラフィンという非常にイタリアオペラの大家でして、この人がですね、マリア・カラスのその素質を認めて、いろいろな役柄を教え込んでくれたと、そういった形でですね、彼女はキャリアを伸ばしていくことになります。
はい、
ただしすぐにスターになったわけではなくてですね、いろいろと仕事を求めて世界各地へ、それこそ南米とかですね、そういったところでも随分歌っています。